アナリコム速報担当小宮美です。
ゾータントケズです。
さあ本日も2人でお
話
ししますけども、この秋は圭三が最近何やってるか。
いやーね、ちょうどね、なんかいいタイミングで聞いてくるよね、ひくんも。
いやまあ番組冒頭だけど、ね、どういうことだろう。そうじゃなくて、何、日程的にいい時と。
いや昨日もほらちょっと志村さんの話したじゃないですか。
ちゃんとさん付けできるようになったんだけど。
いやもう今となってはね。
今となっては
思えばあのケンちゃんがもう今いないと、この世に。
うん、そうですよ。
なんかそういうのを考えさせられる時期でもあるじゃないですか、秋って。
そうかな、まあしんみりする時期だって。
いやだからこれはね、ちょっとまあ追悼の意味も込めてお話ししてもいいと思うんですけど、
うん、おー、はいはい。
また最近さ、ほら俺おじさん死んで、まあ、今もまだ大変な渦中ではあるんですけど、
うん、
今度また一人訃報が舞い込んできて、それがね、あれなんですよ、ボイルドエッグスの村上さんが亡くなっちゃって。
ああ、圭三がお世話になった。
そう
だ、ね、出版社っていうか、
エージェント、作家エージェント、作家代理人という日本であまりない職業を始めた人で、まあだから、まあ、知らない人もいるかもしれませんが、もう10年ぐらい前にそのボルデックス新人賞をいただいて、あのね、じらしたお詫びはこのバスジャックでっていう本が出版されたんですけど、
あの名著を出した大橋圭三を生んだ、作家圭三を生んだ、
それを見出した人がこの村上達郎さんという方で、で今はちょっとね、もうあの距離があるというか、全然連絡は取ってなかったんですけど、何年も、それが突然お亡くなりになったっていう訃報が来まして、なんかだかんね、なんか志村さんも村上さん
って今なんか言葉、今ちょっと言葉間違えてる、
ね、いや
さ、なんて言ったら勘って何の。
考えちゃうってか、ほら志村さん、
あ、考えちゃうだったのか、あそこ
志村さん村上さんっていうお礼に影響をね与えた二大巨頭が。
そういうことをね、そういうね、笑い半笑いで言うもんじゃないんで、本当に。
いやでもなんかそう、なんかこういうタイミング的になんか驚くなっていうので、本当昨日一昨日なんですよ、本当に。
お、
一応そのそういうジャンルでのニュースにもなってたりはしたんですけど。
そういうジャンルってどういうジャンル。あ、その何、あの出版関係のとこ。
そう、一応なんかそのネットで記事にもなるぐらいのね。
ああ、そうだったんだ。
で、結構革新的なことをしてたんで、村上さんは。
うん、
例えば、まあ、その作家エージェントっていうのも海外にはあるけど日本にはなかなかないシステムで、でそれも25年前に始めてて、でその新人賞も入札システムっていうのを取って、この、あのうちのこと、今回の新人賞を出したい出版社はおられますかつって全出版社ぐらいに投げて、それで、出したいっていう人をこうだ、あの選別するっていうの、これもだから日本でなかなか初めてぐらいじゃないですかね、村上さんが。それでニュースにもなったりしてて、なかなかね、もう本当独特の面白い人だったんですけどね。
そっか、でも思えばなんかさ、その村上さんの話をさ、したね。
いや、小室さんでも結構ネタにしてたよ。
結構ネタにしてたよね。
そう、当時ね。だから小室も多分聞いててくれたからね、当時は。
なんか当時聞いててくれたみたいな、なんか出てもいいぞみたいな、なんかそんな。
で、なんかさ、ね、すっごいハスキーボイスでさ、村上さんって。
あ、そうだ。なんか、圭三よく真似してたよね。
ゆうひくんが真似してたから。
あ、なんで俺がどうし、会ったことないのに、どうやって真似てきたのそれ。
いや、でも俺もなんでだろうと思ったら、一回、あの、ほら、俺、タミが生まれたタイミングで、なんかサプライズで、お祝いコメントをゆうひくんとウムがいっぱいもらっててくれたんですけど、
ああ。
そこで多分村上さん頼んだんじゃないですかね。 それでもそう村上さんもコメント送ってくれて、だから多分今みたいな、
ね、取りに行ったっていうこと、取りに行ったんじゃないよね、でもね。
それか
声だけってこと、
送ってもらったか、
うん、
で、あれだから何人か言って、うちの嫁にもほら内緒でもらってたじゃん、うんうんうん、
なんかで 送ってもらったのかな、
多分そうだと思うんですよ。だ今もあの回見たらね、多分いるんじゃないかと思うんですけどね、
中
身さんがね。だからなんかそう
確かね、
うん、
村田沙耶香さんってさ、作家のね、
はいはいはいはい、
で仲良くて、この間もなんか一緒に食事したんだけど、
うんうんうん、
なんか村田沙耶香ちゃんとかが言ってた気がするんだよね、なんかまあ話した時にそういう話にな
って、なんか体調悪いみたいな、
違う、うん、俺がそんな話しないからさ、そうじゃなくて、うん、いやいや、大昔ほら、慶三とかとも会ったりしたときに、ああ、知ってますよ、その村上さん知ってますよ、みたいな。
そうっすよね。
有名な人だって、村上何さんってこと？
達郎さんって言うんですけど。
達郎さん。
ねえ、まあ。
スーパーシンガーの人？
スーパーシンガー？
スーパーシンガーじゃない。
あの、ハスキーボイスで歌歌ってたの、実は。
うん。村上達郎で一応出てくると、最初に出てくるのはスーパーシンガーで。
なんでスーパー
シンガーソング、スーパーシンガーソングライターの村上さんだね。うん、猫のことばっかり投稿している。
本当に、
うん、この人じゃない。
あのね、達郎のね、ローの字がね、あの、月の方ですね。うん、
あ、スーパーシンガーソングライターじゃないんで、スーパーシンガーソングライター結構出てくるよ。
これ若いやつじゃないの、だって。
若い人
は。いや、もう70歳ですから、村上さんは。
なるほど。
ああ、やっぱ村上達郎で検索するとめちゃくちゃ出てくるな、死去。
村上達郎のローが何なの？
ロー
人形のロー、何？
じゃ右側があの月の方です。ほがらかの。
ああ、ほがらかの方ね。
うん。
あ、ボイルドエッグス代表取締役、村上達郎さん。
そうそうそう。
71歳。若いね。まあまあ、若いっていうか、まあ。まあ、ボイルドエッグスさんが、肺がんのためも亡くなりになったと。
そう。結構やっぱ当時の、結構俺のみ連れてってもらってたんで。
うん。
結構、こう、やっぱ湧き上がるものがありますよね。
湧き上がるものでいいのかな？
なんか。
育ててもらった作家さん、そこの言葉を湧き上がるでいいんですかね。
いや、もう、そう思い出がね、やっぱもうほら、多少ぶつかったりもしてたんで、結局は。
あ、三浦紫音さんがいたんだ。
そう。
三浦紫音さんや、万丈目学さん。なんで笑うね、何が笑いなんですか、ごめん、わかんないんだけど。
いや、万丈目って書いてあるけどさ、万丈目って名前だと思う。
これ、万丈目じゃないの、これ。牧目さんなの。
そう。牧目学さんですね、これね。
あれ、万丈目さんっていう人いないの？
いないでしょ。いるかもしれないけど。
あ、ごめん。俺、万丈目ってさ、じゃあ、20世紀少年もあれ、牧目
かもしれないね。
嘘、俺、万丈目だと思ってたけど、ずっともう、
いや、そういう読みの人いるかもしれないけど、この人は牧目学さんですね。
あ、ま、
まあ、読めないよね、知らなきゃね。
いや、俺もじゃあ、慶三がなんかよくさ、言葉間違えてんのと同じぐらい恥ずかしい。俺、今までずっと、すべてのこの万丈目って書く人は、万丈目だと思ってたよ。
いや、やっぱり、ひどいね、訂正してくれないなんてね、逆に、周りの人も。
まあ、てか、そんな言うことない、ないじゃん。
そっか。
そんな、万丈目とかって。
そうそう。ね、牧目学さんですよ。もう、あの、人気作家。
でも、確かに、そういうふうに書いてあるね。その、三浦紫音さんや、牧目学さんや、大橋圭三さん。
いやいやいや。
作家と契約していたって。
何その優秀なサイト？どれ？
あ、やっぱ朝日新聞デジタルは。
すごくちゃんと調べてんのは珍しく。朝日新聞デジタル。ね、
同社主催の小説新人賞では受賞作を刊行する出版社を競争入札方式で決める仕組みを取り組め、大橋圭三の、
俺の次の回からなんですね、そうなったのが。
ああ、そうなんだ。これは違うんだ。
俺の後なんですけどね。
じゃあ、これ間違え、訂正しないとだね。朝日新聞にね、これ。
ダメだな、朝日、結局。
朝日ダメだね。
本当にね。 そうだから、このなんかお別れ会のやっぱお誘いのレターも届いたんで、
うん、
ちょっとね、行ってもいいっすよね。行っても、
いやそれはやっぱり
ね、
個人を忍んでちゃんと行くべきじゃないですか
ね。私も知ってる人が一人もいないですけど、やっぱこうね、
それまた一人で行って変なことしないように気をつけてくれるの。
もう
一番怖いよ、その映像がさ、一人で、あの、一番行く時じゃん、それ。あの、一人だけポツンとしてやることなくてどんどん飲んで、なんか、他にポツンとしてる人を探して絡むっていう、映像が一番得意なパターンですよ。
だけどこれなんかね、多分あの、流動っぽくて、多分、何時に来て何時に帰ってもいいだから、ただあれじゃないですか、やっぱ、昇降だけして、あの、帰るもとかが基本なんじゃないですか、やっぱ。
いやー、慶三がそのさ、恩師の会でそんな簡単に帰らないでしょ。
いやー、でもいや、もういや、だちょっと、で4時、2時から4時の間だったらいつ来てもいつ帰ってもいいっていう招待だったんで。
じゃあ俺も行こうかな、11月20、26日。
だちょっと、あの、4時から開けといてよ、ひくん。4時から。
TKP ガーデン シティプレミアム神保町、
うん、うん、神保町だから、ちょっと開けといてくださいよ。4時には俺出てくるの。
これ、飲む気満々じゃないです
か。そう。俺、この会場ではもう何もせずに俺も昇降だけしてすぐ帰ってくるんで。
なるほど。
うん、その後ちょっとお願いしますよ、ひくん。26日。
ちゃんと牧目さんも来るのかな。
いや来るでしょそりゃ。
いや違う、慶三がほらそのまんまそうやって、あの、引っ張り、
いやいや無理、いや結構来ると思うよ、その三浦翔さんだから、誰だっけ、あの、ゆうくんの仲いい、あぶ、ちょうど忘れちゃう、あの作家の女の人、
ん、西かな子ちゃん、
違う、
あれ、
何でしたっけ、ちょうど忘れした、
超人気の人でしょ。
そうあれなんで
超人気の人、今度慶三も会うよ、また。
え、そうなの？
商品出てもらうよ。
あ、マジっすか。
なんだ、超人気ってなると出てこない。角田光代さん。
あ、そう。だ、角田さんとかもしかしたら来る可能性は
あるんじゃないですか、ね。あ、じゃあ角田さん、その日、嗜好品その近くだから撮る、そこで。
あ、合わせて？
合わせて。
あ、そうなんだ。角田さんも、もう一回出るんだ。
角田さんね、嗜好品にまた出てくれるっていうことで。
なるほど。
そうなんですよ。
やっぱなんか今、こういう、なんか繋がってきてんな、いろいろ。
薄い繋がりなのさ。薄いな、その繋がりでも。
それなんかこう、ほら、なんていうの、方向性をこう、なんか、
まあでもなんかそういう偶然っていうか、
ね、ありますよね、
なんかあるよ ね、
うん、
久々にこの人の名前聞いたと思った
ら、
また会うみたいなね、
なんかそんなのがね、来てる気がしますね。
まさかそれを元にして、やっぱりまた俺に小説を書けって言ってるんだって捉えようとしてるんじゃないでしょうね。まさか今、ちょっと。
いや、だって。
こじつけようとしてた今。
だって俺、村上さんまでだったらそんなことは考えなかったですけど、
うん、
次、角田さん来ちゃうわけでしょ？
いや、
これはもう、導かれてるよな、なんか。
これ今日の夜、もう奥さんにこれを言うでしょ、これ。いや、やっぱさ、あんたそんなこといいから働いてよって言われた時に、いや、やっぱ、いや、違うんだよ。ゆうきくんからも言われたんだよ。お前は書くべきだって言われた。
導かれてんだってね。
ここで書かないでどうすんだっつって、頑張れよ、慶三ってケツを叩かれたんだ。
そうですよ。だって、志村さんから始まってね。もう俺の電気みたいなもんじゃ、もう小学生からね。
でも、慶三の電気書いたら、いや、それは俺面白いと思うよ、絶対。
それはもう最後の手段なんですよ、自伝っていうのは。
ああ、じゃあちょっとじゃあそんな話も明日しましょう。
いやいやいや。